世界ねねこ歩き。こんにちは、世界ねねこ歩きのねねこと申します。この番組では旅好きの世界遺産検定マイスター兼認定講師のねねこが大好きな地元の世界遺産京都を中心に国内海外へ実際に行き歩いて感じたことや現地の様々な情報をお伝えします。 Hello everyone。はい、皆さんこんにちは、ねねこです。拙い英語から始めてしまいまして申し訳ございません。今日はですね、イギリスねねこ歩きということで、まあ、私基本的には行ったことのある国とか、まあ、ある場所、行ったことある場所のお話をさせていただいてたんですけれども、まあ、今回ですね、イギリスなんですけど、まあ、実は行ったこともないんですね。で、ただですね、すごくこう興味のある国で、まあ、いつか行ってみたいというか、行ってみたいなという気持ちはずっとある国だったんですよ。まあ、なのでね、ちょっとイギリスに詳しい方にとぜひ対談できたらなっていう気持ちがありまして、で、1年半ほど前からね、このポッドキャストを始めさせていただいたんですが、まあ、その頃からいつか実現できたらいいなと思いまして、で、まあその頃からね、ちょっとオファーをさせていただいてて、やっとですね、実現できた、はい、対談の回になります。ね、韓国ねねこ歩きで、韓国在住者さんの GMK2 さんとの対談を、まあ、前編後編と、はい、韓国とね、京都をつないで、はい、させていただいて、まあ、GM さんともね、本当に念願かなってっていう感じだったんですけれども、GM さんとの対談ができたことで、あ、離れててもできるんだなっていうこの方法が、はい、わかりまして。でですね、まあ、今回は、まあ、そこにですね、その遠さだけじゃなくて、さらにですね、時差というものも、生じまして、はい。イギリスのロンドンと、そして日本の京都とで、はい。つなげて対談をさせていただきました。はい。ということで、前置きが長くなってしまいましたが、今日のゲストはですね、もうご存知の方も多いと思います。YouTube で、シュシュッと世界遺産という番組をされています、シュッシュさんです。はい。もう本当に、ね、念願かなって、はい、もうとても長い対談になってしまいまして、ちょっと前編後編に、はい、分けてまた放送させていただきますので、ちょっと長くはなってしまうんですけれども、イギリスについてたくさんお聞きしましたので、ぜひ最後まで聞いていただけたらと思います。では、どうぞお聞きください。はい、今日のゲストは素敵なゲストをお呼びしております。YouTube でシュシュッと世界遺産という YouTube をされています、シュッシュさんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、シュッシュさんですけれども、今イギリスのロンドンにお住まいということで、なんか今ワーキングホリデーで、2年くらい住まれてるんですかね。はい、
そうですね。約2年間、はい、ワーキングホリデーということで、はい、イギリスのロンドンに、生活をしております。
あ、はい、ありがとうございます。で、私とはですね、このポッドキャストで何回かお伝えさせていただいたんですけれども、世界遺産研究所という YouTube が、ありまして、まあ、そこで、パスワードというメンバーの方がされてるんですけれども、そこの勉強会のメンバーで、はい、お互いに、メンバーということでお会いしたのがきっかけですよね。
そうですね。はい。
はい。はい。で、ね、私、すごい、シュシュッと世界遺産の YouTube、すごい大好きで、いつも見させていただいてるんですけれども、
はい。はい、ありがとうございます。
で、世界遺産ね、すごい、いろんな、たくさんもう世界遺産行かれてて、まあ、国数もたくさん行かれてるので、今日はね、まあ本当はそのお話もちょっと伺えたらなとは思ったんですけれども、はい。せっかく今ですね、イギリスにお住まいということなので、ちょっと今回はちょっとイギリスについていろいろお聞きしたいと思うんですけれども、よろしいですか？
はい、大丈夫です。
はい。じゃあ、また、機会があれば、次回、その、YouTube の世界遺産、ちょっと世界遺産の話はしていただく形でもよろしいですかね。
はい、はい、大丈夫です。
はい、お願いいたします。はい。で、まあ、私自身なんですけど、全然イギリスに行ったことがないんですね。で、まあ、はい、ね、イギリスについても全く知らないので、まあ、今日はですね、ちょっとシュシュさんに、まあ、イギリスのいろんなことをお伺いして、まあ、ちょっとイギリスの魅力とか、そういうのも私に教えていただけ、まあ、私だけじゃなく、はい。リスナーさんの皆さんにも教えていただけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、まずですね、イギリスという、まあ、ワーキングホリデーで今行かれてるっていうことなんですけれども、なんか、ワーキングホリデーって多分いろんな国に行けると思うんですが、今その、ワーキングホリデー先に、まずイギリスという国を、まあ、選ばれて、住まれてる理由っていうのを、ちょっとお伺いしてもよろしいですか？
あ、はい、わかりました。
はい。
もともとですね、ワーキングホリデーとかの留学とか、
はい、
まあそういうものを使って海外移住をしたいなっていうのが、まあ考えていたんですけども、
はい。
はい。今は少し制度が変わっているんですけど、
はい。
2、3年前までイギリスのそのワーキングホリデーが抽選だったんですね。
あ、そうなんですね。はい。はい、
そうなんです。で、今はなんか抽選ではなく、うん、先着順という形になっているようなので、またちょっと違うんですけども、
はい、
当時は抽選で、で、まあちょっとダメ元で、まず応募をちょっとしてみたんですけども、
はいはい、
たまたま当選したんですね。
ああ、そうだったんですね。え、なんかそういう、はい、なんか基準とかあるんですか？もう本当に。
はい。
特に何かこう試験があるとか、そういうわけでもないですかね。
そうですね。特に試験とかもなく、
はい、
もうランダムに、当選するような形になっていて、たまたまそれに当選したっていうのが、まあ、一つのきっかけにはなってます。
あ、それまでにイギリスに行かれたことはあったんですか？は
い、10年くらい前、学生時代ですね。
はいはい、
一度、イギリスには行っています。
じゃあ、まあでも多分、抽選先でイギリス、はい、まあ当選したからっていうのはあると思うんですけど、まあ多分その英語の勉強とか、はい、まあ留学先ってなっても、はい、多分まあ他にもオーストラリアとかニュージーランドとかカナダとか、多分ワーキングホリデーあるかなと思うんですけど、まあそこでイギリスにされたっていうなんかまあイギリスにそう応募されたっていう、なんかそういった理由はあるんですかね。は
い、いや、これも特に大きな理由ではないんですけども、
は
い、やっぱりなんかイギリスにちょっと憧れがあったというか、やっぱりヨーロッパの雰囲気の中暮らしてみたいなっていうのが、まあ正直ありました。
なるほど。まあ確かにちょっと違いますよね、はい、他の英語圏のところとはね、なんか独特の ね、まあヨーロッパのこういろいろ他のなんですか、他のヨーロッパの国も近いしね、ちょっと違ったそういう生活ができるかなっていうのがあったってことですかね。
そうですね。はい、
はい。じゃあまあイギリスにじゃあ今で2年弱ですかね、住まれてるっていうことです。
あ、そうです。もう少しで2年目になる、2年経つ感じなので、はい、2年弱です。はい、
なるほど。で、まあ、イギリスっていう国は、じゃあ、まあ、すごくこう、大好きでとか、すごくめちゃくちゃ憧れて行かれたっていうわけではなさそうなんですけど、まあ、今ね、まあ、多分その、まあ、旅行先でイギリスにね、随分昔に行かれたこともあったと思うんですけど、まあ、今、1年、まあ、だから2年弱、住まれて、はい、なんかこう、まずはイギリスの良かった点っていうのをお伺いしたいのと、まあ、あと住まれてですね、まあ、ちょっとなんかこういうところが少ししんどかったなとか辛かったなっていうことがあれば教えていただきたいんですけれども、まずは良かった点っていう部分でちょっとお伺いしてもよろしいですか？
はい、良かった点は、まあ、たくさんあるんですけども、
はい、
まあ、まず一つはその美術館とか博物館がまあたくさんありまして、
うん、
でそこがほとんど無料なんですね。
そう ですね、そう聞きますね。
はい、はい、うん、あの有名な大英博物館とかも、うん、もちろん無料で入れますし、うんうんうん、はい、あの美術館もたくさんあるので、
そうですよね、
まあ、そういう、まあ、絵とか好きな方、芸術が好きな方も、うん、多分ロンドンは好きになるんじゃないかなと思います。
なるほど。いや結構そういう、はい、まあまあ、歴史もイギリスって深いですけど、そういったこう美術、まあ、絵とか、まあそういうね、博物館とかそういうのすごく大好きな人には、うんうんうん、ね、
はい、
本当に気軽にというかもう、ね、全部無料だからちょっちょって感じですもんね、
はい、そうですね、
いやそれはすごい私もなんか大好きなんで行ってみたいなって思いますね。はい、はい、なんか他になんかこうすごいいいなって思う点はありますか？
あとは、まあ、これはまあ人それぞれにはなるんですけども、うん、あの、すごい公園が多いんですね。あの、ロンドン市内。はい。あの、で、公園といっても、うん、あの、何でしょう、あの、ブランコとか、
はい、
なんか、シーソーみたいな、そういう遊具がある感じではなくて、
はい、
どっちかというと、まあ、野原みたいな、
まあ、
本当になんか、自然的な公園みたいな、はい、
あの芝生みたいな感じですかね、じゃ
あ。そうですね、芝生もあって、うん、まあちょっと木もたくさんあってみたいな、
うん、
ちょっと丘になっていてみたいな、
はい、
そういう公園がすごい多いんですよ。
は
い、
なるほど。
なんでまあ、うんうん、夏、まあ、冬の時期はちょっと難しいんですけども、
うん、
夏の時期はあの、まあ、みんな寝っ転べってなんかの本を読んだり、
あ、
なんか寝てる人もいれば、
はいはい、
であの犬の放し飼いが基本的には大丈夫なんですね、ロンドンは。
あ、そうなんですか。なんで
犬とは、そうなんですよ。なんで犬がもう本当に楽しそうに、あの走り回っている光景が見れたりと。
じゃあその、はい、なんていうんですか、あのリードとかはつけずに歩いてる犬って結構いるんですか？
はい、あ、そうですね。あの道は、うん、あのやっぱりリードをやっぱした方がいいのかなとは思ってるんで、うん、思うんですけども、うん、公園内はもうリードしてる犬はほとんどいなくてですね、楽しそうにあの走り回っています。
あ、なんかどっか行っちゃったりしない
ですどうなんですかね。
いや、なんか楽しそうですけど、別にその、はい、なんかドッグランみたいなこう枠がなくても、うん、まあ別に、まあ帰ってくるんでしょうね、多分ね。
ですね。頭のいい犬でしょうね。
ね、いや、そう、はい、でもなんかすごい素敵ですよね。そういった休日みたいなね。うん、こう。
そうですね。はい。
なんかピクニックみたいな、こうちょっとサンドイッチとか簡単なね、
うん、
ランチを作って、でこう芝生 で、ね、ちょっとこう、うん、シートを引いて、
うん、
なんか
食べ、思い思いのまま。
ね、
はい。
本読んだりとか、まあ、うん、犬と戯れたりとか、すごい素敵ですよね、それね。
そうですね、そういうのは素敵だと思います。
うん、なんかすごい今、なんか光景が思い浮かぶ。うん、なんか、あの、そういった動画もちょっとありましたよね。私なんか見たような気がするんですけど、ちょっと違うかな。なんかあの、自転車散歩さ、なんか自転車でこう、ロンドンの街を巡られた、のもなんか見た記憶があるんですけど、
あ、そうですね、はい、自転車でも
よく
あります、
はい、うん、はい、なんかすごくこう街歩きみたいな感じで、そのシュシュと世界遺産の、ね、中でこう世界遺産だけじゃなくてね、イギリスの街並みとかも見れてすごい良かったんですけど、
はい、
なるほど、結構なんかすごいやっぱ綺麗なんでしょうね、なんか綺麗な街並みだなと思って見てたんですが、
うん、そうですね、綺麗な街並みだと思いますね、
なるほど、まあ、いいですね。まあ、だそういった 都会だけじゃなくて、結構自然もあるよっていうような感じなんですよね。うん、街中にね。
そうですね。はい。う
ん、はい。なんか他にありますか？なんかよかった。
あとは、うん、まあ、大きなことではないんですけど、
はい、
まあ、あの、交通手段がすごい発達してるのかなとは個人的に感じて、あの、ねねこさんが確かあの、韓国でしたっけ、はい、行ってるときに、はいはい、夜もバスが走ってるって多分おっしゃってたと思うんですけども。
あ、そうですね。結構、はい、夜中も走ってたりしますね。
夜中も。
うん、
はい。あの、ロンドンも本当に24時間バスが、はい、あの、2階建てのバス。
あ、あの、よく見る。テレビとかでよく見るあれですね。うん。
はい。
あれが夜中も走ってるんですか？
もう24時間走ってます。
24時間走ってるんですか？
はい。
じゃあ、なんか、うん、ごめんなさい、ちょっと話、脱線するかもしれないですけど、なんかこう、はい、飲みに、どんな話だったか、飲みに行っても、なんか終電とか気にせず、はい、その、はい、バスで帰ってこれるみたいな感じですか？
はい、電車はさすがに、はい、まあ、真夜中はやってないんですけど、バスなら、おっしゃる通り、少し飲みすぎたとしても、バスがあれば帰ってこれますね。
じゃあ終バスがないってことですか？24時間ってことは。
基本的には終バスはないです。
すごい。
はい。
いや、多分ね、韓国ソウルはね、終バスはある気はするんですよ。はい、私もちょっとわかんないですけど、あんのかな。
そうなんですね。
多分3、でも3時台とかもあるし、でも5時ぐらいから多分走ってるから、はいはいはい、ないのかな、ちょっと私もわかんないんですけど。でもすごい便利ですね、それはね。
便利ですね。で、料金も、はい、変わらないんですよ。夜だからといって高くなるわけでもないので。
夜料金は取られないってことですか？
取られないです。もう24時間一律です。
いや、なんかすごいそれはいいこと聞いてじゃあ、ある程度のそのめちゃくちゃ何ですか、郊外、遠いところに住んでるとかでなければ、はい、そのロンドンの街中だったら、ある程度こう、その、なんですか、バスで夜遅くても、
はい、
心配なく帰れるみたいな。
問題ないと思います。
じゃあ、いいですよね。なんか、私もよく、行ったことないんで、なんともあれですけど、パブとかで飲んでね。うん、
はい。そうですね。
時間気にせず、夜中の3時とかでも帰れるみたいな感じですね。
うん。その通りです、
ね。結構便利なんですね。
うん、便利だと思います。
なんかはい、あれですか、バスの料金はそもそもすごい高い。まあでも、イギリスはやっぱちょっと高いですよね。
バスはそんなに高くなくて、
はいはい。
1.8 ポンド、まあ約、400円くらい、380円くらいですかね。で、1時間乗り放題なんですよ、バスなら。
時間なんですか？時間制なんですか？
そうなんですよ。なんで、1時間以内だったら、たぶん乗り継いだとしても料金はかかりませんし、1回380円くらい払えば、はい、1時間バスが、まあ、乗り放題みたいな。
面白い。距離じゃないんですね。
はい、そうです。距離じゃなく、時間
ですね。時間なんですね。じゃあ、はい、1時間の間に、なんかこう、はい、乗り継いでとか、まあ、乗り継がなくても、なんか、はい、まあ、ちょっとある程度、遠くへ行けるバスとかもあるんですか、ちょっと。
もちろん、ロンドンも結構やっぱり広いので、
はいはいはい、
全然1時間、2時間くらいバスでかかっちゃうところももちろんあるんですね。南から北に行くのも結構やっぱり、はいはい、時間かかりますし、うまく乗り継ぎさえ1時間以内に1回でもしとけば、
はいはいはい、
例えば2時間かかったとしても1回分のその380円くらいで乗れちゃうことになりますね。
まず、その 2回目、その乗り継いだ2つ目のバスからカウント、またカウントされるんですか？
それが1時間以内だったら、
1時間以内だったら、
はい、はい、だから59分までにその2回目のバスにうまく乗り継げれば、はいはい、
うん、
2回目のバスがどんなにまた先の、駅だとしても、
はい、
料金はかかってないっていうことになりますね。
すごいすごいですね。面白いですね、それ。
面白いですよね。
うん、なるほど。じゃあ、うまく乗り継いで、うんうん、じゃあ結構考えて乗ったら、うん、結構遠くまで、はい、その、まあ、1回分の料金でいけるみたいな感じですか？
そうですね。だから、うまく計算をした方が、お得に乗れるということですね。はい。
前もってね、ある程度、ちゃんと。へ、はい、なんか、結構こう、なんか、何でも高いとかいうイメージがあったんですけど、イギリスって。
はい。
なんか、交通費に関しては、そこまでじゃないのかもしれないですね。じゃあ、そこら、そう考えると。
そうですね。はい。
いいですね。なんかすごくそれはなんか観光の時にも使えるあれですね、内容ですよね。
ですね。はい。
はい、ありがとうございます。なんか他になんかこう住んでどうだったかな、良かったなっていうのはありますか？
まあ、ちょっと今に、交通費にちょっと似てるんですけども、うん、
はい、はい。
現金がほぼ使わないというか、いらないんですね。
お、キャッシュレスですか？
もうキャッシュレス、もうほぼクレジットカードの、はい、タッチ決済
で、
過ごせてしまうので、
はいはいはい、
ここは本当に楽というか、まあ、過ごしやすいというか、その生活はしやすいかなという点で、いいところかなと思います。
それっていうのは、あれですか、携帯とかで、なんかバーコード決済みたいな感じなんですか？ではない。
そうです。スマホでも、なんでしょう、タッチ決済っていうんですかね。
はい、そうですよね。
かざすと、はい、はい。できますし、
はい、
普通のクレジットカードで、カードでも、多分普通にタッチすれば。
ああ。
はい。そのまま決済ができる感じですね。
なんか、皆さん、その、必ず、なんか、携帯の、まあ、はい、なんですか、日本だとペイペイとかになるのかな、私ちょっとよくわかんないですけど、はい、そのもともとクレジットカードとかと紐付けてたらピッピッってやったらなんかできるとか、あとまあそのカードで払う方もおられるって感じですか、タッチ決済とか
に。そう、まあそういうことですね、はい。
じゃあ全てが全て携帯でやるってわけでもないんですかね。
まあ人によりますかね。
なるほどなるほど。
デビットカードの持ってる人もいれば、クレジットカードの人もいれば、はいはい、なんかそういう、ね、まあ、ポイントがあるかわからないんですけど、ポイントカードがある方も多分いらっしゃると思いますし、はい、
じゃあその、
現金はいらない感じですね。
あ、なるほど。じゃあ、まあ現金で払うとかいうことはもうほとんどないってことなんですね。
はい、そうですね。はい。
じゃあまあなんか日本、考えてみたら日本はまあまあまだあれですもんね、現金払い。まあどっちでもで、ね、いろんな方法を選べますけど、まあ、まだでも現金で払う機会とかもありますもんね、まあまあね。
そうです
ね。払ってる人もいますもんね。まあでもすごい、なんか便利でいいですよね、そう思うとね。
なんで過ごしやすいかなとは思います。はい。
はい、わかりました。なんか他にはありますか？は
い、まあこのくらいかなというところですね。
わかりました。はい。じゃあですね、はい、まあ、2年弱ですね、住まれて、まあ、はい、まあ、異国の地でっていうか、本当に外国でね、生活していくとか、まあね、ちょっと今、働いてもおられると思うんですけど、うん、まあ、なんかやっぱり大変だと思うんですよ、はい。普通に観光するのと全く違うと思うので、まあ、その、イギリスというその国で、まあ、住まれて、ちょっとこういうところが、ちょっと、まあ、しんどかったなとか、あ、ちょっと困ったなとか、辛かったなっていうことがあれば教えていただきたいんですが。
そうですね。まあ、探せばたくさんあるんですね、やっぱり。
はい、そらそうですよね。うん。
はい。まあ、
まあ、言える範囲で大丈夫ですよ。
まあ、その、日本人が、その、日本のクオリティをやっぱり求めてしまう、を基準にしてしまうと、やっぱりどれもクオリティはやっぱ下がってしまうのかなと。
はいはい。
例えば、まあトイレが、まあそもそもトイレが少ないっていうのもありますし、街中に、
うんうんうん。
まああとはあまりやっぱり綺麗じゃないとか、
うん
うん、まあ、あとは、まあ治安も悪くはないんですけども、やっぱり、日本ほど安全ではないとか。
そらそうだと思います。うん、
ですよね、
うん。
で、あとはまあ、そもそも物価が高いとか、
はいはいはい、
あとは天気がそんなに良くないとか。
うん、なるほど。まあ、結構、あげたら、まあまあ、たくさん出てくるかなっていうところはあるってことですよね。
そうですね。
そうですよね。でも、まあ、ね、やっぱり今出た中で言うと、やっぱりこう日本って、はい、まあ、はい、結構最近ちょっと私は治安が悪くなってきてるなってすごい感じるんですけど、まあ、それでもやっぱりね、こう海外に比べたら、まあ、国にもよりますけど、まあ、治安が良かったり、あとやっぱり綺麗ですよね、うん、清潔だし。
そうですね、ね、もう本当にその通りです。そう
で、なんかその無料で使えるトイレもたくさんあるじゃないですか、綺麗なトイレとかが。
そうですね、はい、
うん。そういうのもないですもんね、そうそうね。
そうですね、期待しちゃダメですね。
そうですよね。で、はい、やっぱり私ヨーロッパ、まあイギリスは行ってないんですけど、ヨーロッパ行ってすごく思ったのが、うん、コンビニとかないじゃないですか。
あ、そうですね、なんか気軽に入れるようなコンビニが少ないですよね。
なんかやってる時間帯も結構、その限られてるとかで、
そうですよね。
なんか、しかもまあね、そんな数も多くないから
、はい、
やっぱりこうそういった便利さっていうのは、
そうですね、
ね、なかなかないっていうことですよね。
はい、
なんか、で、まあでもやっぱりそれってこう日本を離れて、まあ住んだからこそなおさら感じられたっていうことですよね、多分ね。
そうですね、住んでるとやっぱり日々いろいろ思うことはたくさんありますね。
なんかこう今ね、いくつもちょっと挙げていただいたんですけど、はい、まあ、特にここがちょっとやっぱりしんどかったな、はい、しんどいなって感じたりっていうのはありますか？
まあ、そのちょっとまあ違った、今出してはいないんですけども、はい、まあ、ちょっとまあ違ったしんどさとしては、
はい、
やっぱりその言葉というところ、その、
ね、
そこに尽きるかなと。要は、何を言ってるか分からなかったりすると、やっぱそういうのがやっぱりストレスになってしまって、できることもできなかったり、
はい、
やっぱりモヤモヤした気持ちになったりっていう、そこがやっぱり一番、大きいかなとは思ってます。
そうですよね、やっぱりこう、英語圏じゃないですか、イギリスね。で、
はい、
まあ、英語、まあ、日本人ってそれなりに義務教育とかでも習ってるとはいえって感
じ。いや、本当、
はい、違いますよね、生活するとなると。
いや、違いますね、はい。
やっぱりなんか、あれですよね、日本ってあれですか、アメリカ英語を習ってるんですよね、確か。
だと思います。発音とかも若干やっぱり違うなってこっちに来て感じましたし、
はいはい、
なんかそのイギリスとそのアメリカ、まあ英語は同じ英語だとは思うんですけども、はいはいはい、まあ、若干やっぱり違うもんなんだなっていうのを、何でしょう、アメリカの人がやってる YouTube とかをたまに見るんですけども、
はいはい、
やっぱりなんかちょっと違うなっていうのは感じます。
あ、そうですよね、まあ、多分なんか発音とかも若干違うだろうし、はい、あとなんか使う単語、私まあ全然英語できないんですけど、その1回とかも違うじゃないですか、なんか1回2回とかのその言い方とかも違う、なんか
ちゃんとのね、仕方とかも、見方も違いますし、
ですよ ね、
大変ですよ ね、 ね。
で、やっぱりなんか私こう英語圏の国をあまり旅したことが実はないんですよね、
はい、
はい、あえて避けてた部分もあると思うんですけどなんかこうやっぱネイティブの人ってどうしても早いじゃないですか、なんかこう、
あ、はい、
ね、やっぱりなんかこうもう、こっちが分かってる体で話されるし、なんかこうそういった私は恐怖心もあってなんか
あります、
はい、イギリスにはまあなんかね、ちょっと敷居が高いなって思っちゃってる部分があるんですけど、でもやっぱりこう、なんかこう自分でね、向こうの言ってることがわからないとか、自分が言いたいことが言えないっていうのはすごいやっぱストレスですよね。
そうですね、ストレスですし、やっぱりなんか相手の方に申し訳ないなとか、なんかよく多分フレンドリーに話してくれる方もたくさんいるんですけど、まあ、そういった方に対してちょっとまあなかなかこっちもフレンドリーに返すことができないとか、モヤモヤはしちゃいますね。
どうですか今、まあ、2年弱住まれて、その英語の、はい、英語のなんていうんですかね、もともと英語はある程度できていかれたんですか、それとも、
ね、全く本当に何でしょう、ハローとソーリーくらいしか言えないくらいの。
いやいやいや、それはないと、いろんなとこ旅されてるんで、それはないかなと思うんですけど。まあでも、そんなにこう、英語が得意だから行ったわけではないってことですよね。
え、もうそうですね、全然不得意のまま行った感じですね。
じゃあまあ、イギリスに行って、まあ、住みながら勉強もして、なんか語学学校とかは行かれたんですか？
あ、いや、語学学校は行く予定だったんですけど、
は
ちょっと、まあ、予算の関係もありまして、うんうんうんうん、学校には行かずに、まあ、ちょっとボランティアとか、うん、
はいはい、
こう、まあ、いろんなコミュニティみたいな、その、ありまして、
はい、
はい、なんかその、日本語を学びたい外国人と、英語を話したい、まあ、外国人、なんかあの、うんうん、コミュニケーションみたいな感じの。
なんかあの、はい、ランゲージエクスチェンジみたいなですよね。
そうそう、まさにそれです。はい。
なるほど。
そういうのに参加したりして、まあ、ちょっとずつ英語に触れていきながらっていうところではありました。
なるほど。で、あれですか、ちょっとこう、いつぐらいからなんとなくこう、分かってくるようになったとかってあるんですか？
ああ、まあ、正直、今でもあの全てを聞き取れたりするわけではないんですけど、うんうん、
はい、
やっぱりまあ、半年くらい経ってようやく、
はい、
なんとなくその相手が言いたいことが分かってきたり、
うんうんうんうん、
あ、これ前にも聞いた単語だなとかフレーズだなっていうのが分かってきて、
はい、
やっと自分もちょっとそれを使えるようになったくらいなのが半年くらいかかりました。
なんかよく聞くんですよ。なんか、はい、あの、ワーキングホリデーとか行かれた方とかって、はい、なんか、半年がまず初めの壁で、うん、半年過ぎた頃ぐらいから、なんかこう、
はい、
なんとなくすごい分かっ、なぜか分かってきたし、
うんうん、
なんかちょっと少しずつ話せるようになってきたみたいなのが、まず半年はかかるっていうのは最低って聞くんですけど、やっぱりこう、そこからまあ少しずつもっと今はもう少し分かってきたかなっていう。ね、
そうですね、はい、
ただやっぱりあれですよね、うん、あの第二外国語だし、なかなか今でもじゃあ全てが分かるとか、うん、全部伝えられるってわけではない。
もう全然ですね、もう本当に半分自分の持ってることを半分くらいまで伝えられれば、
うん、
まあ上出来かなっていうレベルですね、うん、今も。はい、
まあ、でもそのね、やっぱりこうコミュニケーションがなかなかこうスムーズにね、なかなかできないまま、そのできない中での生活ってすごい大変だと思うんですけど、
はい、いや
でもそれでもすごいなんか働いたりされててすごいなって私はもう本当に尊敬するんですけどね
いやー
もうね、やっぱり住むってなるとそこら辺がね、もう旅行だったらね、多少は別に全然わからなくてもなんとかなる
そうです ね、
はい、なんとかなりますけどね。
うん、
あります。まあ、じゃあやっぱりね、やっぱ一番辛かったのはやっぱ言葉の壁っていうところですかね
そうですね、人によるかもしれないですけど、自分は言葉が一番やっぱり、まあ、苦労というか不安ではありますね。
うん、いやでも本当にあの毎日とか日々のことなんでね、コミュニケーションってね、いやすごいストレスだと思います。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、あの他には大丈夫ですかね、辛かったこととかは。
そうですね、はい、大丈夫です。
はい、わかりました。じゃあ、まあ、あのそういった中でね生活されてて、まあ、ただこうイギリスっていう、私がもうあの率直なあれなんですけど、まあ、あまりイギリスの方と私そんな接したことってないんですよね、多分ね。
はい、
で、まあ結構そういった特徴とかもよく分かってなくて
、うん、
でなんかまあそのイギリス人ってまあまあ多分、はい、イギリスっていう国自体がやっぱり、まあ、多国籍の国なのかなとも思うんですけれども、まあそういったイギリスの方と、はい、まあね多分接し、まあこう今までこう生活されて接してこられて、うんうん、なんかすごいこういったところは良かったなって思われる部分と、まあなんか、はい、まあ逆にこういったところはちょっとこうなんかやりづらいとかなんかこうちょっとしんどかったなみたいな部分があれば、あ、まあ、ちょっと教えていただきたいんですけれども、
は
い、
あ、そうですね、はい、まずまあ多分イギリス人の方だとは思うんですけども、
はい、
基本的にやっぱ男性の人は優しいというか、
おー、
そのよくジェントルマンっていう言われると思うんですけども、
うんうんうんうん、
すごいやっぱりあの例えばですけど、あの荷物をあの女性の方が荷物で階段を上がっていると、
はい、
やっぱり男性の方が必ず声をかけて上まで持っていくとか、当たり前みたいですね。あの
あ、もう本当にあのレディーファーストな、はい、あのあれですか。
もうレディーファースト、そうですね。
へえ、 そうなんですか。
ドアも普通に開け、先に開けて通してあげるとか。
あ、もうじゃあ自然に、
はい、うん、そう、自然にですね、ばったり鉢合わせだったとしても先に道を譲るとか、
はい、
すごい紳士的というか、かっこいいなというところが印象ですかね。
男性はじゃあ結構紳士的なんですね、
うん、そうだと思います。
なんかこう、はい、本とかテレビとかなんかそういうドラマとかなんか見てる感じのイメージでの方は多いってことですね。
本当にその通りだと思います。
あ、そうですか、はい、いや私フランスの方、なんかヨーロッパは昔、はい、友達とバックパッカーで回ったことがあって、
はい、
イギリス以外じゃないイギリスは行けてないんですけどフランスとかは行ってるんですけど、
はい、
やっぱなんかフランスの方もすごい男性紳士的で、
あ、やっぱりそうですよね、
はい、
う
ん、まあでもまたちょっと違ったあれなんでしょうね。
うん、いいですよね。かっこいいですよね。
かっこいいですよね、はい、女性は何かありますか。
女性は多分、まあ、ちょっとそのイギリス人かどうか見分けるのは若干難しいところあるんですけども、やっぱりイギリス人だろうなと思う人はすごいフレンドリーですね、はい、フレンドリーというのも、はい、やっぱりなんか話すのが好きなんだと思います。例えばこっちが一つ、まあ、例えば、まあ、仕事をしている中で、
はい、
例えばじゃあ袋、買い物袋はいりますかって聞いた時も、うん、まあ、例えば日本人とか、まあ、に関してはいるかいらないかっていう答えがメインになってくると思うんですけども、はいはいはい、イギリス人は例えば自分の持ってるバッグを見せてきて、
うん、
これどこで買ったの、かわいいわよねみたいな感じで話しかけてくるんです。
すごい気さくですね。
気さくなんですよ。で、最終的にだからバッグはいらないよみたいな、その間の話がすごい長いんですよね。
はいはい。
自分は可愛いバッグを持っているからっていうのを話したくて、はい、で、最終的にだからバッグはいらないみたいな。はい、そういうなんか間の話が長いというか、
なるほど、
お話が好きなんでしょうねっていうところが印象的です。
一つの話をするのに結構長い尺がかかる、
うん、そうなんですよ。はい、イエスかノーじゃないんですよね、きっと。
なんか間もちゃんと話したいみたいな感じなんでしょうね、多分。イエスオアノー以外のこの雑談的なところが、
はい、そうなんですよ、
重要なんでしょうね。
はい、
全くイメージ、そんなイメージがないですね。
あ、本当ですか、
うん、なんかイギリス人っていう、うん、そもそもそのイギリスの方のイメージっていうのがそんなに私はないのかもしれないんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、でもどちらかというと結構皆さん、まあ、言い方悪いかもしれないですけど、プライドが高くて、
あ、確かに確かに、そういうのもあります、
ね、ありますか、やっぱり。
はい、
なんかこうちょっと言ったら悪いですけど、うん、なんか男性も女性も少しお高く泊まってる方が多いんではないかっていう、うん、ごめんなさいね、すっごい先入観なんですけど、いい、まあ、多分私みたいな人って意外と多いんじゃないかなみたいな、行ったことない人とか、はい、イギリス人とあんまり接したことない人は、まあ、うん、そんなことを思ってるんじゃないかなみたいな。でも実際は違うってことですね、じゃあね。
まあ、だと思います。おっしゃる通り、うん、ちょっと、まあ、まあプライドがちょっと高そうな人も、うんうん、もちろんいるんですけども、うんうんうん、基本的にはすごい優しいですし、フレンドリーかなっていうのがやっぱ印象的ですね。
やっぱりこうあれですよね、私、まあ、いつも思うんですけど、こう、
はい、
なんか勝手なイメージってね、なんかその、うん、まあ本とかテレビとかメディアとか、なんかこう自分ね、勝手なイメージってついちゃってますよね、
はい、うん、あ、それはもう本当にそ、うん、ありますよね。
でも実際は全然違うっていうことは、本当に行ったら、行ってなんか自分が接したら分かるっていうのがあるなっていつも思うんですけど、
はい、
その通りなんでしょうね。
その通りですね、はい。
やっぱりそうだな、だから行かないとなって今はすごい思いました。改めてなんかあんまり自分でイメージを作らないようにはだからしてるんですよね。こう決めつけたりとか、うんうん、やっぱり自分でね、聞いたりしただけのこととか、
はい、
っ ていうのは、あ、まあ、聞くだけじゃなくて、まあ、そういった勝手なこう先入観とかイメージっていうのはつけないようにして、やっぱりまあね、自分が実際接してみないとわからないからっていうので、じゃあイギリスに行ったら、だから結構そんなおしゃべりが好きだったり、まあフレンドリーだったり紳士的だったりっていう、はい、あ、そういった、あ、でもすごいいいですね。まあ、ね、
はい、
確かにいろんな方はおられるでしょうし、まあそのね、はい、歴史的にもまあ結構そのプライドがね、やっぱどだか高いというか、こう、うん、そうきっちりされてたりとかいう方は多いようにも思うんですけど、まあそういった面だけじゃないよっていうことですよね。
はい、そうですね。はい。
あ、すごいいいこと聞けました。はい。他になんかこう、いいところ、イギリス人の方のいいところとかってありますか？
イギリス人の方。でも、マナーもすごいいいとは思います。すごい、まあ国によってはですけども、うんうん、で並ばない、あの、列を作らないというか、チケット売り場とか、ね、はい、お買い物レジとかも、並ばない、ね、並ぶ習慣がない国もあるじゃないですか。
ありますね、あります。
うん、もうイギリス人はしっかりなんか待つのが好きなのか並ぶのが好きなのかわからないんですけど、しっかり列を作って待つのがなんか印象がありますね。
そうですか、はい、え、いや、日本人とそういうとこ似てそうですよね。
あ、そこは気が合うと思います。
うーん、
うんうん、
え、結構、あれですか、時間にはどうですか。時間、なんか日本人って結構時間がきっちりしてるじゃないですか。まあ、そこはそうでもないんですかね。はい、
まあ、まあもちろん日本ほどね、しっかりはしてないかもしれないですけど、割ときっちりしてる方なんじゃないかなとは思います。はい。
あ、
もちろん電車の遅延とかはありますけども、そんなにあるわけじゃないですし。で、まあ、
そこは、
まあ、人も、うん、時間を守るというか、その点に関しては、しっかりマナーというか、はい、日本と同じような、まあ、感覚を持ってるのかなっていうのはありますね。
じゃあなんか、うん、私もなんかヨーロッパを回った時に、ドイツとかスイスって結構そういったところはきっちりしてて、日本に近いなと思ったんですよ。私が回ってる国で言うんですけど。
そうですね。
うん、あんまりそんな遅れたりもないし、時間にもね、そういう、あんまりルーズじゃないっていうか、まあでも、まあそうじゃない国も結構あるじゃないですか。
はい、
近隣でもね。だから、
そうですね。はい。
まあでも、そういった意味では、こう、日本人と感覚がちょっと似てるところはあるでしょうね。
うん、あ、そうですね。その通りだと思います。
まあでも、なんかね、あまり遅延がないっていうのは、すごいありがたいですよね。
うん、そうですね。はい。
うん、
でも、ストライキは結構逆にあるんですよ。
自己主張は。
何日から何日まで。はい、あ、そうですね。この間は電車動きませんとかいうの結構あるんで、そこはちょっと困りますね。
そうか。うん、でも、まあまあ、ストライキは頻度的にある感じですか？
あ、そうですね。1ヶ月に1回どっかでやってるかやってないかみたいな。
結構ありますね。
うん、
いや、なんか、ストライキ、うん、まあ、だから自己主張きっちりされるし、まあ、ある。ことですよね。うん、でもまあストライキを起こさないといけない何かがいろいろあるんでしょうけどね。どうなのかな、
うん。訴えたいものがあるんでしょうね。
なんかね、昔日本もストライキあったんですけどね、なんか全然今ないなって。ごめんなさい、嫌です。何の話だったんですけど。
そうなんですね。
まあなんか、電車とかのストライキじゃないですけど、なんかそういうのは見たこと、昔子供の時あるんですけど、まあでもほとんど日本で見ることってないですもんね。
そうですね、うん、あんまりなんか見たことはないですね、
うん、でもなんか外国行ってる、はい、外国だとなんか時々ありますよね、うん、ストライキね、起こしてるなっていう
よくあることだと思います。はい、
あ、私もイタリアでもストライキにあったことあるし、そうですね、何かとありますよね、
うん、いますよね。
まあでもあれですよね、うん、ちょっと日本が逆に特別すぎると思っておいた方がいいのかなって私は思いますけど。
そうですね、もっと自己主張してもいいのかもしれないですね。
自己主張したらいいと思うし、はい、あと1分でも遅れたら、1分2分遅れてすごい目くじら立ててわーって言う人いるじゃないですか。 で、1分でも謝ったりされるじゃないですか、はい、謝罪されたりとかって、はい、うん、あれは本当に日本の常識なんていうか、なんかね、って思いますね。そこまで、だから、
お客さんすごい偉い感じですもんね。
うん、思います。だから、うん、やっぱりそれって日本でしか生活し、まあね、日本の外、まあ日本って島国だから、やっぱりこう、なかなかね、他の地域とかってすぐ行けるわけじゃないじゃないですか。自分から行こうと思わない限り。でも本当に海外とか行ったら遅延って当たり前みたいな感じじゃないですか。
そうですね。はい。
ねえ、ストライキだって起こるし、だから何が起こるか分かんないから。
その、本当そうですよね。
本当になんか1分、うん、2分で、ねえ、まあまあ日本人ってやっぱしっかりそこら辺はもうきちっとだからしすぎてるというか、うん。
うん、
でもなんか、それはそれでちょっとすごい生活しづらいところはあるのかなって思いますよね。うん。うん、ありがとうございます。なんか話が全然違う。
はい。
言っちゃいましたけれども。うん、他にまあいいところってありますかね。
そうですね。まあ今のちょっと話に似てるんですけど、はいはい、うん、まあ日本だと、まあ、敬語という、まあその、
うん、
敬語があるじゃないですか。
はいはい、
で、英語は、まあ、もちろん丁寧なその言葉っていうのはあるんですけども、はい、その日本みたいにそのちゃんとしたその敬語っていうか多分ないと思うんですね。
あ、
なんで例えばその店員さんとお客さん同士でも、
うん、
もちろん店員は何でしょう、丁寧な言葉はもちろん使うんですけども、
はい、
すごいなんかお客さんと店員さんのその差がないというか、
うん、
対等なんですよね。
なる、わ、はいはい、わかります。
すごい、うん、お互い、仲間というか、
うん、
同じ、立場で接客をして、
うん、
お客さんは物を買うというか、うん、そういう感じなのも、まあいいのか、いいところだなとは思います。
確かにそうかもしれないな。まあ、イギリスはちょっと私もわかんないですけど、うん、まあだから結構対等、うん、だからお金をね、なんか払うから偉いとか、うん、お客さんだから偉いとかいうわけではなくて、もう本当人対人みたいな感じで、
おっしゃる通りです。
接することができるってことですよね。
そうですね、はい。
だからなんかこうそう思うと、うん、確かに日本って本当にまあもうすごい接客とかすごいですけど、まあ、うん、おもてなしとか、まあ、言いますけど、でもなんかそこまで、うん、ねもうなんかなんかね、いい部分でもあり、うん、ちょっとしんどい部分、
もちろんもちろん
でもありますよね。なんかね、そう思うと。
そうですね。その日本の風刺はすごい素敵だなと思うんですけども。
そう、素敵だと思いますけどね。うんうん。
はい。まあ、時と場合によるかなと。
あ、まあ確かに確かに。そうそうそう。
感じは思いますね。
まあだから、はい、本当にその関係性がね、その本当にこう、おもてなしして、いい気分でお客様をいい気、うん、ね、いい気も、なんかこう、はい、ね、いい接客されたら気分良くなるじゃないですか。
はい、
だけどそれに対してやっぱりちゃんとこうお礼を言ったりとかいう、うん、
あ、そうです
ね、そういった関係だったらいいですよね。うん、
あ、もうそれだったらもうみんながハッピーですよね。うん、
ハッピーですよね。でもまあ、
なってほしい、はい、
ですよね。だからまあ日本でまあ最近よく、はい、なんかカスハラとかあるんですよ、なんかいろいろ。なんかカスタマーハラスメントとか、なんかこうそういったものもあったりするから、まあだからそれはちょっとだからこう勘違いされてるのかなみたいな。その決して上下関係があるわけじゃないよっていうのは思ったりしますけどね。
そうですね、はい。
でもすごくいいですね、なんか対等な感じでこう、フレンドリーに話されるってことですね。
いい、
あの、はい、店員さんからもそんな感じで、
そうですね、
はい、気さくにっていう、うん、いいですね。なりました
、はい。
じゃあまあ良いところはその、うん、それぐらいでよろしいですか。
そんな感じですね、はい。
わかりました。じゃあ次にちょっと言いにくいかもしれないので、はい、まあ、言える範囲で、
はい、
あとはまあ個人的にそのシュシュさんが感じられた、うんうん、あっていうかまあ、
はい、
あっていう意味で、まあ、ちょっと話せる範囲でなんかこう接しておられて、こういったところがちょっとなんかしんどいなとかなんかあれば言っていただきたいんですけど、うん、
まあこれも全員が全員ではないんですけど、
はい、
なんでしょう、結構電車とかのその席の配置がボックス型の電車が結構多かったりするんですね、はい、向き合ってるというか、
はい、わかりますわかります。
でもちろん普通の横並びの、うん、席もあるんですけども、うん、結構その真ん中の通路が狭いかったりするんですよ。
あ、なはいはいはい
はい、で、はい、分かります。よく土足のままその向こうのその何でしょう、はい、席に足をかけちゃうんですよ、はい、皆さん。
対面が例えば空いてない時とかですか？
あ、違う、おっしゃる通りです。そうそうそう、はい、
だからボックス席で自分の前とかに人がいな、はい、まあ、人がいてもやる、はい、人がいてはやらないです
か、ね、いや、もちろん前に人がいなかったら やれないんですけど、うんうん、その隣に座ってたとしても、
そういうことか、
全然もうお構いなく、はいはい、土足のまま結構ドンと乗っけてたり、体育座りをしてるとか、あと土足のまま椅子に体育座り、足を曲げて、
あ、足上げたいんでしょうね、はい、足ちょっとだるいのかもしれないですけど、上げたいでしょうね、いや、わかりますよ、そのなんかしたい気持ちはわかる、したい気持ちっていうか、なんか、うん、こう足を上げて、上げてると楽ですからね、はい、もう私も結構、うん、足をなんか下ろしてるとだるくなる体質なので、うん、順
番、はい、
わけでもあれですよね、その靴のままってことですよね。
そうなんですよ。だから次座る人かわい、なんかかわいそうというか、嫌だろうなと、う
ん、なんかそれ、はい、ごめんなさい、座席はどんな感じなんですか、はい、なんかこうあったかいふかふかのこうなんか絨毯というか、なんかカーペットみたいな感じなのか。
そう、まあ布製というか。
布製ですか。ほんと余計に汚れますよね、
はい、そうです、染みついちゃいますし。
あ、木とかそんなんじゃないんですよね。じゃあ、なんていうの、
パッパッ木じゃないですね。
なんか払えば済むみたいな。
あ、そういうのじゃなく、本当になんかもう汚れがちゃんとついちゃう感じの。
ついちゃう感じ。
はい、
でも、それは、なんかみんな平気でやっちゃう感じなんですよね、多分ね。
多分、うん、みんな平気なんでしょうね。自分が座る側になるとしても、うん、別にそこは気にしないみたいな。
なるほど。まあ、感覚の違いですよね、これね。多分
そうですね、
なんかアメリカとかイギリスとか、うん、私ヨーロッパもそうかもしれないけど、土足のなんだ、生活じゃないですか。ですよね。
うん、そうですね、習慣が多分そうですよね。
なんかこの靴を脱いで上がってっていう、この日本の日本だけじゃないですけど、靴脱ぐ文化って、うん、アジアとか結構、うん、まあ、靴脱ぐ文化はまあまあ多いじゃないですか。だけど、うん、なんか欧米って結構そうじゃないですよね。
そうですね、結構靴のままっていう文化があるんですかね、うんうん、
多分だからそういうことなんでしょうね、イギリスでそういう
ですかね。
あ、まあ、それはちょっとなんかあって思いますよね。まあもうなんか習慣とか風習の違いだから仕方がないといえば仕方がないでしょうし、ですけど、まあ、
そうですね、
まあ、なんかまあ日本人としてはちょっと気になるかなみたいな、うん、なんかこう汚れてるところに座るのもちょっと嫌だしとか、なんかね、わかります。はい、なんか他にありますか。
そうですね、うんうん、他はまあこれもそんな良くないことなんですけど、
はいはい、
なんかやっぱり、まあ、若干ホームレスが多かったり、
そうかね、
あと、うん、まあ、ちょっと万引きが日本以上に多いかなとか。
そうでしょうね。ごめんなさい、そうでしょうねって言っちゃったけど。いや、まあ。
で、なぜか警官もその万引きを捕まえないんですよね。
見て見ぬふりです。
例えば、見て見ぬふりとか、多分数が多くて対応しきれないのかわからないんですけど。
おお。
例えば、お店で万引き犯がいたとして、
はい、
お店で、例えば捕まえたとして、警察官に電話したとしても、来てくれないんですよ。もうなんで、もう注意で終わるというか、
はあ、
なんで、うん、そういうところがちょっとなぁとは思いますね。
まあ、そこら辺は結構困りますよね。
まあ、困りますね、うん、
結構そのスリとか万引きっていうのはやっぱりまあ多いっていうのは、なんかヨーロッ ぱ、うんうんまあ、全部じゃないですけど結構多い地域じゃないですか。
はい。
で、まあ言ったらあれですけど、ホームレスの人も、まあ意外と多いですよね、ヨーロッパってね。
多いですね。あの街中は、あのシティの中心の方は多いですね。
多いですよね、多分ね。
え、
意外と普通の格好されてたりしますか？なんか。
いや、でもやっぱり、まあ見るからにちょっとやっぱり、あの、お洋服が汚れてたりはしますけど。
あ、そうなんですね。なんか私はちょっとヨーロッパで、こう、なんかホームレスというか、物乞いというか、されてる方で、すっごいきっちりしたこのカッターシャツ着て、若い男性というか、それなりにこう、多分、まあまあ若めの男性が、こう、物乞いされてたりっていうのを何回か見てるんですよね。すっごいそれにこう衝撃を受けたので、
なんかなるほど、
イギリスとかどうなのかなってちょっと思ったんですけど、また多分違う国なんですけどね。でもやっぱり、そういったホームレスの方とか、まあ、あと、スリー、万引き？
スリー、万引き。
シュッシュさんは会われたことあるんですか？
いや、自分は運よく今のところないです。
いや、きっちり多分されてるんだと
思
う。自己管理頑張ってされてるんだと思うんですけど、見かけたりはやっぱりしたりもします？その。
あ、あの、見かけるのはしょっちゅう見かけますね。
やっぱしょっちゅうですか。
はい。
はい、なんか、じゃあ、わかんないですけど、防犯カメラとかそんなのもないんですかね？そういうの
いや、一応あるんですよ。防犯カメラも、あります。お店にもありますし。ただ、まあ、言ってしまえば何のための防犯カメラなのかっていうところがありまして。
あんまり抑止力にはなってないんでしょうね、じゃあね。
そうですね。はい、捕まらないんであれば、ね。
もしかしたら、その、なんか、スリする人とか、万引きする人とかも、なんか注意だけ受けるっていうの分かってるんですかね、多分。いや、分かんないですけど。
うん、だと思います。はい。もう、やけくそでも、やってそうですよね。
なんか別に、そんな捕まって、大きな罪に問われるわけじゃないから、またやるっていうようになっちゃうのかもしれないですよね。
そうですね。
でもなんか結構スリとかも、なんかイタリアとか結構巧妙な手口を使ったりとか、したりするとかいう、そういうのはないんですか？なんかこう、なんか例えば二人が、なんていうんですかね、よく、あるのが、その、おばあさんと、若い子のペアで、なんかおばあさんがこうなんか話しかけて気をそらしてる間に若い子がその隙に盗むとか取るとか、なんかそういったこととかも結構ヨーロッパで、まあヨーロッパとかイタリアとか多いっていうのは聞くんですけど、なんかそういったあれでもいいですか？
結構わかんないですけど、イギリスは結構ワイルドな人が多いのかなと。
もうじゃあもう
本当にエイト。
すぐにバレるぐらいのあれですか？
はい、もうだから取られた方も、あ、取られたみたいな感じの、
ひったくりみたいな。
なのかなという。ほぼそんな感じですね。
スリというより、なんかひったくりって感じですかね、じゃあね。
あ、
本当になんか。
どちらかで、そうですね、はい。
カバンを取り上げちゃうみたいな。
そう
か。で、意外とその簡単に、まあ捕まらないというか。
止まらないですね、なぜか。
で、万引きも、まあまあ、
はい、
普通に、たくさん撮ってる人もいるよ、はい、みたいな感じです。
いるよ、と。ビデオにも映ってるよってとこなんですけど。
気にせず
撮る。注意だけって、終わるんですよね。
まあでも、あれですよね。なんか実際、そういうふうにしたいと生活できないっていう、やっぱりそういったこう、なんかその社会背景もあるんでしょうね。
そうですね。
まあ、はい、それとすごいね、シビアな話かもしれないですけど、やっぱりなんかなかなかイギリスで生活していくには、ね、物価も高いでしょうし、まあそれは賃金はそれなりにね、高いのかもしれないですけど、それでも高いですよね。
高いですね。
そうか。じゃあ、まあ、やっぱり、そういったところは、ちょっと生活する上では、しんどいですよね。
そうですね。小さい変なところがたくさんありますね。
じゃあやっぱりそのイギリス、うん、今イギリス人に限定してますけど、そのやっぱりこう、はい、イギリスってこう多国籍のなんかいろんな人種の方がやっぱり多いんですかね、
うん、あ、それもあると思います。はい、
なんかね、日本ってまあね、うん、外国の人がね住まれてたりもしますけど、でも割合すごいやっぱ日本人って多いと思うんですよね、はい、でもやっぱりイギリスって結構そういったこう移民というかまあね、もうイギリスにずっとルーツがあるっていう人は意外と少ないんですかね。
そうですね、
うん、
はい、
でまあそういった多国籍の国で住む上でのなんかこういい部分とか悪い部分ってありますか？
はい、まあいい部分は本当にあの、うん、いろんなそのレストランがあると、いろんなその国のレストランがあるというか、
はいはいはい、
タイ料理もあれば、まあ、インド料理もあれば、はい、ギリシャ料理とか、
うんうん、
いろんなそのあのレストランがあるんで、
はい、
そのイギリスのご飯自体はあんまりその種類がないかもしれないんですけど、はいはい、その食にはそんな困らないの、あの食べるメニューに関しては困らないのかなっていうのはありますね。はい、
うん、なるほど。で、なんかデメリット的には何かありますか、やっぱ多国籍の。
あ、デメリット、まあやっぱり、まあ、ちょっと単純に怖いところがありますよね。
そうですね、
まあ、先入観では申し訳ないですけど、
うんうんうんうん、
やっぱりちょっと中東系の人たちが集まっててガヤガヤしてるところに入るとちょっとやっぱり怖いなって思う時もあれば、あとはまあ中華街とかももちろんあるんですけども、
うんう
ん、まあそこでもガヤガヤしてたりするとやっぱりちょっとここは異世界だなって思っちゃうこともあれば、まあ、それはあくまで先入観ではあるんですけど、
まあでも、
まあ、そういうグループがあるとちょっと怖さは感じてしまいます ね、
そうですね、まあ、だからまあ先入観もあるかもしれないけど、でも実際やっぱりこうちょっとなかなかね、こう、
うん、
ちょっとこうなんかこう近、
そうですね、一人だと 近寄るのがちょっと怖いなっていう感覚はちょっと受けちゃいますね、
まあ、いやまあね、でもそれは実際そうやと思いますけどね、うん、まあやっぱりまあ、言葉もね、まあ、英語が全部通じるかどうかもわからないし、うん、ね、いろんなやっぱりまあ、まあ、でもいろんなね人種の人がいるといろんな考えもあるだろうし、いろんな価値観もあるだろうから、はい、やっぱりその中で、うん、あの暮らしていくっていうのは結構ね、あのいろいろ勉強にはなるんでしょうけど、やっぱり、
うん、
ね、しんどい部分もね、
そうですね、
あって当然だと思いますよね、
は
い、うん、
うん、
なるほど、ありがとうございます。なんかこういろいろ、なんかこう話せばどんどんね、なんかいろいろ深い話になってきたんですけど、じゃあまああのイギリスという国は結構そういった部、はい、まあね、イギリスに住まれて、はい、まあ今日はちょっとこう感じられたことっていうのを、うん、はい、お伺いしたんですけれども、うん、なんかこう、はい、他にちょっとこういったところが言いたいなとか言い足りないなっていうことがあれば、
あ、特にあの大丈夫です。
大丈夫ですか、はい、なるほど。やっぱりでもね、はい、どうしてもこう住まれてると、うん、いい部分と悪い部分と両方とね、うん、見えてきたりもするし、
はい、
まあいろんなね、
はい、
感情が、うん、楽しいこともあればちょっとしんどい、
はい、
悲しく感じることもあるでしょうし、うんうん、まあ、そういったことをね、はい、なんか多分ちょっとお話ししづらいこともあったと思うんですけど、はい、なんかいい、あのいろいろ深掘りして聞いてしまいまして、はい、申し訳ないです。でもなんかすごくね、やっぱりこう貴重な、なんかこう住まれてる方の話って聞く機会がないので、
うんうん、
すごいなんかあのいろいろ貴重なお話が聞けてよかったです。
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあね、長くなりましたので、まあ、今回は、ちょっと、
はい、
まあ、イギリスに住んで、まあ、いろいろ分かったことみたいな感じで、はい、お話をお伺いしたということで、はい、で、またちょっと、今回はここで、ね、お話を終わらせていただいて、次回、ちょっと、シュシュさんおすすめのイギリスということで、もっとこうイギリスについていろいろいろんな魅力を話していただきたいなと思うんですけれども、はい、よろしいですか？
はい、はい、大丈夫です。
はい、じゃあ今日は、はい、ちょっとお忙しい中、 はい、長い、長い間お付き合いいただき、はい、ちょっと言いにくい話もしていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。じゃあ、また次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いかがでしたでしょうか。はい、シュシュさんにはですね、本当にね、ちょっと答えにくいような質問をたくさんね、してしまいまして、まあ本当に申し訳ありませんでした。ただですね、その質問にも一つ一つこう丁寧にね、素直な気持ちでこう答えていただいて、で、もうね、住まれてるからこそやっぱり感じられる、その生の声っていうのを、貴重なね、そういった声、意見をね、聞かせていただくことができて、まあ、個人的には本当に良かったなっていうふうに思います。で、まあ、私がね、すごく個人的に思ったのはですね、やっぱりこう、まあ、何点かあるんですけれども、まあ、まずは結構、ね、前の中国ね、猫歩きでも、こう、先入観とか、あまりこう、イメージとかを作らずに、してほしいっていうようなことをね、皆さんにお伝えしてたんですけれども、で自分自身も、うん、そのね、まあその国に対してとか、そのね、いろんな国の人々に対して、そういうふうに思わないようにしようっていうふうに心がけてたはずなんですけど、やっぱりなんか、気づかないうちに、こう、やっぱりイメージって持ってしまってたなっていう、はい。ちょっとこう、自分自身反省する、まあ、対談をしてて反省をね、はい、すごくしましたし、まあ、そのことにもね、気づかせていただいたなっていうふうに思います。で、まあ、ね、すごくこう、まあ、いろんな国の方が、なんか、いろんな、まあ、人種の方々が住まれてる国ですよね、イギリスって。で、やっぱり実際、こう、まあ、文化が違ったり、風習が違うと、まあ、その違いを知って、まあ、折り合いをつけていく、その違いを認めていくことが大切だなっていうのは、まあ、今回も感じてはいますし、まあ、前からすごくこう、思ってはいるんですけれども、でもですね、やっぱりこう、実際、まあ、住んで、それを自分自身が行っていくってなると、本当にこう、言うは易く、行うは難しなんだろうなっていうのは、すごく感じましたね。まあ、外国人の方が住まれてるにしても、やはり日本って日本人が多いと思うんですよね。ですけれども、やっぱりこの異国の地で、そしてまあ言葉の壁というのもね、すごくあると思いますし、まあその中でこう、いろんな人種の方々と、まあいろんな価値観とか考え方があると思うんですけどね。まあ、その中、こう、日々、ね、生活していくってなると、やっぱりこう、私が想像を絶するような、まあ、本当に大変なことってあると思うんですけど、まあ、ね、今日はね、そんな、そこまで細かいことはおっしゃられませんでしたけど、でもね、優しいね、穏やかなシュシュさんの人柄もあって、こう相手をこうすごく尊重されながら上手にこう折り合いをつけて、そしてまあね、その言葉の壁とかもあるけれども、すごくこう日々日々努力をされて生活されてるんだろうなっていうのをね、すごく感じて、うん、本当に心からすごいなって尊敬しますし、私も見習いたいなっていうふうに思いました。シュシュさん、私のね、この番組が、まあ、始まった当初からね、応援していただいて、まあ、聞いていただいたり、コメントをね、いただくだけでなく、今回ですね、念願のシュシュさんとのイギリス対談に応じていただきまして、本当にありがとうございました。時差の問題だったり、あと、回線速度の問題だったり、ね、いろいろ、ご迷惑をおかけしてしまいましたけれども、はい、打ち合わせにも応じていただいて、お忙しい中、お時間を作っていただいて、はい、貴重なご意見を、聞かせていただきまして、本当に、感謝しております。ありがとうございました。 はい、皆さん、対談の前編いかがでしたでしょうか。先にですね、自分自身の感想とお礼の言葉を述べてしまったんですけれども、まあ、今回のね、対談のまたご感想だったりご質問ご意見などは気軽にコメント欄やあと、DM などはい、どんな方法でも構いませんので、またね送ってきていただけたらありがたいなというふうに思います。で今回のですね対談がもしよかったなというふうに思われましたら、いいねボタンや高評価ボタンを押していただくと励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。今回はですね、シュッシュさんに、イギリスに住まれてどうだったかって、住んでどういうふうに感じられたかっていうことをね、中心にお話をしていただいたんですけれども、後編はですね、シュッシュさんおすすめのイギリスということで、はい、イギリスの、ま、観光地だったり、ま、世界遺産だったり、あと本当にね、他にもイギリスおすすめのこういった部分があるよっていうようなことをね、はい、具体的に聞いておりますので、またよかったらね、そちらの方も聞いていただけたらと思います。で最後になりましたけれども、シュッシュさんがされてる、YouTube ですね、シュシュッと世界遺産のご紹介をさせていただきます。概要欄の方に URL の方も貼っておきますので、またね、そちらから飛んで、見ていただきたいんですけれども、本当にね、イギリスとかヨーロッパを中心に、様々な世界遺産に回られているんですが、まあ、とてもね、見やすく、映像も綺麗で見やすくて、そしてこう、ちゃんと説明もしっかりされてて、で、行かれた感想なども最後に、述べておられるんですけれども、今、シュッシュさんは世界遺産検定1級を持っておられまして、で、まあ、ヨーロッパを中心に、本当にいろんな場所の世界遺産の知識はすごく豊富でね、とてもお詳しいんですよね。なので、世界遺産検定勉強されてる方はすごく勉強になると思います。なかなかね、行けないような世界遺産も行かれてるので、すごくこうイメージとかすごくしやすいですし、あと旅が好きな人もね、本当に世界遺産いろんなとこね行かれてる方も多いとは思うんですけれども、もうやっぱりなかなかやっぱり行けないとこだったり、あとまあ定番のところも含めていろんなところをご紹介されてて、まあ勉強にもなりますし、そして見てて本当に楽しめる、そして旅の参考にもなる、はい、とても素晴らしい番組で、私もすごくファンなんですけども、この番組のね、はい、またぜひまだ 見たことがないよっていう方は、はい、ぜひですね、概要欄の方から飛んでいただいて、そしてチャンネル登録、はい、していただいて、また見ていただけたらと思います。この番組はですね、スタンド FM で収録しておりますけれども、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などの各種媒体でも聞くことができますので、はい、また YouTube でも聞くことができますので、お好きな媒体で聞いていただけたらと思います。今回も長くなってしまいましたが、最後までお聞きいただき、本当にありがとうございました。Thank you for listening to the end. それでは次回の世界ねねこ歩きでお会いしましょう。ほなまた。ねねこでした。See you!